ルール34。名ばかり管理職とは呼ばせない。ちょっと意地悪な質問をします。課長であるあなたは名ばかり管理職でしょうか？ごめんなさい。こんな質問されたらどう答えていいかわからないかもしれませんね。この本は課長のルール全般について述べており、労働法規の本ではありませんが、課をマネジメントする立場としては、課長についての労働法関連における最低限の知識も知っておく必要があります。名ばかり管理職とは、一般的に管理職としての実質的な権限がないにもかかわらず、管理職として扱われ、残業代、割増賃金の支給もないままに、長時間の労働を強いられている管理職と定義されています。しかし、労基法上は名称にはとらわれずに、実態がどうなのかで判断されます。その実態とは、1、職務内容、権限、募集採用、人事効果、昇給昇格などの権限や、経営方針決定、参画の有無、いわゆる経営者と一体的な立場かどうかということですね。2番、勤務対応、出退勤管理の有無、タイムカードなどの厳格な管理がない、勤務時間が自由裁量、遅刻、早退、欠勤しても給料が減らないなど。3番、待遇、役職手当を含めた待遇が地位に見合うか、部下と支給水準が逆転していないか、賃金についてその地位にふさわしい待遇なのかの3点となります。中小企業では管理職ポストを数多く作れないので、昇進の機会も少なくなります。そこで本人のやる気が落ちないように名称としての所有、課長代理などをしてしまうことも多々あります。これは組織、役職と混同させてしまうんですね。あなたは管理職としてふさわしい仕事をしているという自負があるのであるならば、その仕事に相応した収入をもらう必要があります。完全な月給制ではなく、月給日給制だったり、あなたの役職手当を含めた収入が残業代が入る部分の収入より大きく下回っているようでは、やはり問題と言わざるを得ません。もしあなたが名ばかり管理職に該当するのであれば、課長としての実力を示しながら、経営者に対してはむしろ自らその対策としての新たな賃金制度や手当、あるいは裁量、労働制の提案を行ったり、長時間労働に対する改善案を示したりすることも必要です。これらは相番あなたの会社にとって重大なコンプライアンス上の問題、ひいては経営を左右しかねない大問題となってくるからです。